毎月第3水曜日の2時台は健康ハッピーアドバイスと題してお話を伺いしています。今日は新生会富山病院の臨床心理士でいらっしゃいます酒井智子さんにお話を伺いします。酒井さん、よろしくお願いいたします。
酒井です、よろしくお願いします。
臨床心理士さんでいらっしゃる酒井さんですけれども、
はい、
このお仕事なんですが、
はい、
一体どんなお仕事かっていうのをまず簡単に教えていただいてもいいですか？
はい、なかなか皆さん臨床心理士っていうと今言われたように一体何をしているのかしらと聞かれることが多いんですけれども、はい、簡単に言うと悩みとか問題を抱えた人のお話を聞くことで、うん、その人が自分で何とかうまくやっていこうとか解決していこうっていう力が持てるようにお話を聞くことによって援助していく、それが私たちの仕事だと思っています。
じゃあもう毎日ひたすら患者さんのお話を聞いているというようなことになるんですか？
そうですね、はい、ひたすら聞いてます。そればっかりでもないんですけれども、
はい、
主にカウンセリングはやっぱりお話を1対1でお部屋の中でだいたい50分ぐらいの時間を決めて定期的にお会いしていくっていう形をとっているので、
はい、
カウンセリングでは本当にお話を聞く、まあ、私も喋るんですけれども、
はい、
聞き続けるっていうスタンスでやっています。
カウンセラーっていうお仕事の方もいらっしゃるじゃないですか。
うん、そうですね、
同じような感じなんですかね。
ああ、そうですね、それぞれのカウンセラーとか臨床心理士とか学校だったらスクールカウンセラーとかっていろいろ名称があるんですけれども、認定している機関とか団体によってつけている名称なので、その違いっていうところがあるんですね。まあ、やっているところは大枠ではだいたい同じだと思っています、はい、
そうですか。こう悩みを抱えている患者さんの、
うんうん、
何かこう一つの手助けになるようなということなんですよね、
は
い、
そうですね、まずはお話を聞くっていうところから皆さんも私もやっているんだと思います。
そうですか、まあ、でも人の話を聞くって、まあ、私もこうやってお話は聞いておりますけれども
そうですよ ね、
でもつい、
うん、
なんかこういろんなこと言いたくなっちゃったりって、
うん、
しませんか？
いや、します。言いたくなったり、
はい、
こっちが答えられなくって困ってタジタジになっちゃったり、冷や汗をかいたりしますね。
そうですか、
うん、
そんな時はどう乗り越えられるんですか？なんとか。でもだって1対1ですもんね。例えば他の、ね、方に助けてって言えないですもんね、
うんうん、そうですね。私が時折思うのは何か助言とかアドバイスとか、そういう時はこうしたらいいよとか、それは誰々に聞いてみたらとかってすぐに何か解決してしまおうとこちらが急ぐと、
はい、
やっぱり相談に見えている方がご自分で苦しい思いをされて、でそれでようやくこうしてみようかなっていう自分の中で湧いてくる力を早くにこっちが解決してしまうのはちょっと、うん、早すぎるかなって思うこともあるんですね、
はい、
なのでもう私の場合ですけれども、こう言いたいっていう時って早くこの場の相手の困っていることを何かうまく解決してしまいたいっていうちょっと焦ったり急いでしまうことが、
はい、
私の中でこう気持ちで起こってきていることがあるかなって思う時はちょっとこらえて、
はい、
ちょっとこらえて、
はい、
うん、待つようにしてます。
そうですか、
うん、
なるほど。やっぱり単に話を聞くだけではなくって、
うん、
まあ、その先のこの患者さんのことを考えての、
うん、
まあ、やり取りになるっていうことなんですもんね。
そうですね、まあ、これも きっとこの方とはちょっと何回かにわたってしばらくご一緒に考えていくだろうなって、いう方はそんな風に時間をかけるっていうことも考えながらやるんですけれども、はい、確かにその会う機会が1回きりとかそんなに長くとか込み入ったお話できない中での面接っていう風になると、
はい、
やっぱりじっくり聞くよりは素早くそれはどこどこに聞きましょうとか、それはこんな風に気をつけたらいいですよっていうちょっとしたアドバイスみたいなことが多くなったりもするんですけれども、その時その時によりますね。そうですね。
で普段は、ね、1対1になれるようなお部屋が、まあ、病院の中にはあってっていうことですよね。
はい、そうなんです。私は心療内科に所属していて、
はい、
その中に面接室があって、そこでお会いする日時を決めて、1対1でだいたい50分ぐらいの時間お話ずっと一緒にするようにしています。
そうですか。どうですか、50分っていう時間っていうのは長いんでしょうか、短いんでしょうか、どうなんでしょうか。
そうやっぱその時その時によるんですよね。なんかあれも時間経っちゃったっていう時と、
はい、
やっぱりなかなか煮詰まってる時なんかは、なかなか時間が経つのが遅く感じるかなっていうことも、よくありますね。
あ、そうですか。
うん、
お部屋の大きさっていうのはどれくらいのお部屋なんですか。これぐらい、そうですね、スタジオぐらいスタジオぐらいってどうだったんですけど、
スタジオで例えると、まあね、この部屋の半分ぐらいとか言っても分かりづらいでしょうけど、割と
本当こじんまりしますよね。
あ、そうなんです。
この部屋もこじんまりですけど、
こじんまりとした空間です ね。
机があって、向かい合わせですか。
だいたいね、同じ感じでこう斜めな感じです。
なんで斜め、
面と向かうとちょっと緊張しちゃうじゃないですか。
あ、もうバシッと目が合うみたいな感じですね。
目があって、なのでちょっと何でしょう、斜めに向かい合うような感じで、なんかこう壁かどこか、
あ、もう見ても
空間を、見ながらみたいな。
なるほど。
で時々こう目を合わせるみたいな雰囲気になってます。なんで部屋の中は他に椅子入れても、まあ、せいぜい4人ぐらいがなんとか入るぐらいのスペースかな、4人5人ぐらいかなっていう感じですかね。
なんかそういうお部屋の広さとか、そう斜めに座るもそうですけど、やっぱりそういう悩みとかその苦しさを抱えた人がお話ししやすいようにっていうことは考えられてないですかね。
そうですね、はい、そうですね。座る位置もですし、もちろんなんか話し声が外にこもれるようなところじゃなくって、本当に静かな、外から外待合とか廊下なんですけど、はい、外の声も入ってこないように気をつけてお部屋を準備してもらってます。
そうですか。そうじゃないとね、なんか言いたいことも気になって言えないとか、聞こえたらどうしようとかってね、なっちゃう。
そうなんですよ。
ね、そうですよね。
ちょっとようやく、勇気を出してちょっと喋っている最中に、やっぱり途中で外からこう声とか物音が聞こえると、それで遮られることがやっぱりよくありますので、
はい、
そこはなるべく、まあ、病院の構造的なこともいろいろありますけれども、なるべく話しやすい空間を作るように心がけています。
そうですか。まあ、なんていうか、病院に来るっていうことでまず勇気出して、てきてらっしゃるんですもんね。
そうなんですよ。そうなんです。本当にこちらに来られただけでも、それまでは相当大変苦労して勇気出して来られる場合が多いので、
はい、
せっかく来ていただいたから、あとは来た以上はやっぱりなるべくこう話しやすく、こう守られた空間のようなところで、安心して通ってきていただけるようにって思っています。
そうですか。どうですか、最近こういらっしゃる患者さんの、まあ、傾向というか、まあ、前はこうだったけど最近こうだなって思われるようなことってありますか。
そうですね、実際相談に来る方が希望した方が直接臨床心理士と話しているわけではなくって、はい、まずは私は心療内科にいるので、うん、心療内科のドクターが診察して、
はい、
ドクターの判断で私らの方にはカウンセリングには来ずに、うん、診察だけで続ける方もいれば、
はい、
すぐに私たちの方にお話を聞いた方がいいだろうって判断された方が私たちの方に来るんですけれども、うん、少し先生を介してくるので、
はい、
最近のちょっと傾向とかってあんまり効果なっていうのはあんまり実際的なことは言えないところはあるかなとは思うんですけれども、うん、
はい、
ちょっと以前よりは勇気を出してこう相談に見えるっていう方が多くなってきてるのかなっていう、まあ、私のこの短い仕事経験の上からなんですけれども、はい、やはり前は今よりもうちょっと皆さんちょっとこれは人に言ったら恥ずかしいとか、
うん、
情けないとかちょっと家の恥になるんじゃないかとか、ここで話したら世間一般にというか、
うん、
会社に知れたら困ってしまうとか、そういうのがあってやっぱり足を向けることって難しくって、
はい、
本人は来れずにご家族の方が来るっていうことも多くって、
はい、
今もそうなんですけれども、だけど以前よりはご本人が問い合わせてきたり足を向けてきたり、または皆さんもネットとか本でいろんな治療法とかお薬のこともよく知ってらっしゃるので、
はい、
ご自分からこう何々療法をしてほしいとか、何々っていうお薬を今度出してほしいとか、
すごいですね、うん、
ご自分から言われる人も結構多いくなってるんじゃないかなって、そんな印象を持ってます。
やっぱりそうやって足が向きやすくなったっていうのもいろんな情報を得ることができるからなんですかね、
う
ん、
そうですね、その影響は結構あるんじゃないかなと思います。同じようにちょっと悩んだりこう病院にかかっている方同士でいろいろネット上とか知り合ったり、うん、つながりがあったりありますから、そういう情報や口コミ情報とかで割と敷居がちょっと低くはなってきているのかしら、てんてんという、
そうですか、
うん、そんな印象ありますね。
そうなんですよ、私その先生がおられて、
うん、
で臨床心理士さんもおられて、その、うん、なんていうか住み分けじゃないですけれども、どんなふうになってるのかなと思ったんですけれども、うん、まずは先生との、
はい、
お話があってってことなんですね、
う
ん、
はい、そうなんです、
うん、
やっぱり先生の方でもきっとしっかりちょっと大変な方は少しお薬を飲んだりして少し体を休めたり落ち着かせたりしてからカウンセリングをした方がいいかなっていう場合もあるので、カウンセリングもこう50分マンツーマンでこう密室でそれを何回も続けるってやっぱり結構エネルギーがいるんですよね。
そうで
しょう
ね、
うん、
そうですね、しかもこう本当は言いたくない言いづらいことを、ね、うんうん、お話しするってことですもんね。
そうなんですよ、うん、なのでちょっとそういうことにもできるかなっていう方になってくるかなって思います。
そうなんですね、なるほど、
うん、
なるほど。そうなんです、新世界富山病院には臨床心理士さんって、うん、酒井さん以外にも何人もいらっしゃるんですか？
私を含めて常勤がもう1人、
はい、
常勤は2人、あと非常勤が3人いるんです。で合わせて5人心理士がいます。
どうですか、皆さん女性ですか？
2人男性なんですよ。 なのでなんとなくやっぱり男の方は男のカウンセラーさんの方にっていう、もうなんとなくこう
でもなんとなく、ね、
そんな風になってきましたね。
あ、そうですか、うん、女性のね心理師さんが多いってことは女性の方が相談に多く来られるっていうことでもないですか、
うんうん、特に、うん、それで女性の方が多くこう心理師多いっていうことでもないとは思います。
いやでも、ね、そうやっていろんな方の悩みとか、
うん、
ちょっと心の奥底までのお話を聞くとなりますと結構なんて言うんですか、持ってかれちゃうみたいな、
うん、
その気持ちにやっぱり寄り添われるわけじゃないですか、
うん、
そうするとなんだかそんな思いになってしまうみたいなことって多くないですか、うん、
あ、多いですね。
多いですか、
うん、
多いんですねそれはどうされるんですか、そうなってしまった場合。
なんかまあ私自身のきっとあの自分の性格とか、
はい、
あのそういう傾向があるっていうのもあるんでしょうし、
うん、
だからこう話を聞くからにはやっぱりよく私たちの間では共感を持って聞くことが大事って、うん、あの言われているんですね、
はい、
そう教わってきているんですね、で共感ってやっぱり相手の方があの苦しんでいたりこう怒っていたり悲しい気持ちになっていたら あそういう気持ちなんだなってこちらもそのままあの受け入れてあげるっていうことだと思うんですけれども、うん、
はい、
あのそれをあのやっているともともと私やっぱりそういう共感というか感情移入しやすいタイプだったと思うんで、なかなかやっぱり大変でした。今も大変なんですけれども、はい、なかなか、はあ、もうこっちが辛いわ辛いわ、ね、うん、苦しいわってなってしまうことが多かったんですけれども、はい、うん、あの共感するっていうのも大事だし、あとはあのそんな風に私自身がこちらが気持ちが持ってかれちゃってるぞっていうのをあのちょっと客観的にそうなってるわよ私っていうのを、
はい、
どっかでこう分かっている自分っていうのを保っているのはすごく重要かなって思っているんですね。
それはご自身の心がけっていうことですか。お話を聞いている中 で、ね、
はい、
そういう自分をもう一人、
うん、
ちゃんといるように、
もう一人ぐらい、うん、どっかいてあの、ね、お話をしている最中だったりお話を終わって後から振り返ったりするときに、あの時私ちょっと入れ込みすぎちゃってたなとか、
うん、
なんか私の方が あんなに動揺しちゃって、うん、あそこはもうちょっと冷静に対応してあげた方がずっと良かったのじゃないかしらとか、そんな風に振り返ることができるんですよ、
はい、
なので共感する一方でちょっと冷静な自分、
はい、
うん、なんかあ私と来てる患者さんとの間で今あこんな雰囲気になってるぞっていうのを、どっかでこう眺めていようとする自分を持つようにするのが大事かなと思って。
そうですか。それも、うん、まあね、回数を重ねたり、ね、年月やってらっしゃるからこその、うん、ことでもあるのかななんて思いましたけれどもね。
あ、難しいので私も実際できないので、先輩の心理さんたちには随分助けてもらっているんです。
そうですか、
うん、
またそのさらに相談をするというようなことですか。
そうですね、うん、
うん
うん、やっぱり同じようにこういう時はどうしましょうとかどうしてますかとか、
はい、
うん、はい、今こんな風になっているんですけどって相談したり、ちょっと先輩方にいろいろ助けてもらう教えてもらいながらじゃないとやっていけないっていう、うん、ところも私自身あんまり、はい、うまくできないものですから、やっぱりいろいろ援助してもらいながら何とかやっています。
そうですか。 あでもそんなあの臨床心理士、ね、目指して今いらっしゃる方とか、
うん
まあ、そういうお仕事に興味が今あってっていう方もね、うん、いらっしゃると思うんですけれども、うん、その臨床心理士になるためには一体どんなお勉強というか、うん、どういったそのプロセスが必要になるんでしょうか。
う
ん
う
ん、
そうですね、今はあの臨床心理士のための指定の大学院がもう定まっているんです、はい、でそちらに入学してあの大学院まであの行かれるのが一番、うん、あの最短というか、まあ、それしかないんですけれども、そこであの、まあ、カウンセリングの歴史とか、
はい、
あの実習みたいなことも今たくさんやってるそうなので、
はい、
あのしっかりそこでお勉強するのが一番いいのかなと思います。
大学は特にその心理学部というようなところに行かねばならんってこともなくて、うんまあ、いろんな学部からその、うん大学院に行くという感じなんですかね。うん、
私の時はまだそういう大学院指定校が定まっていなかったので、うん、私は実はあの最初はまだ心理の方は関心がなかったので。
そうなんですか。
最初はあの外国語ロシア語ロシア文学科を学部では
そこ
出てるんですよ。
へえ、うん、なんか本当にだせめて教育とかじゃないですね。社会学とかでもないですね。です、
うん、全く考えてなかった
んです。そうなんですか、
うん、
でそこから
本当はというかその頃 の憧れとしては、
はい、
せっかくロシア語やったしそれをちょっと活かせる仕事ないかしらと思ってはいたんですけど、うん
はい、
やっぱりなかなかなくって、でしばらくはちょっとアルバイトとかして行ったら、まあ、その後あの期間限定だけど非常勤でちょっと事務の仕事みたいなことをあの放送大学の事務の仕事をしばらくしていたんです、
はい、
でそこであの、まあ、いろんな社会人の方が勉強しに来られていて、うん、あのいろいろ刺激を受けまして、
はい、
であら私またこの期限が終わって次の仕事探すときに何しようどうしようかしらと思っていたら、
はい、
あのやっぱ少し何かあの資格を取ろうかなっていう気持ちになって、まあ、教育方面もちらりと頭によぎりましたが、
はい、
あの心理学の方、学部生だった頃にあの教育学部のお友達がいて、そのお友達がやっている子どもさんたちとキャンプに行ったり、家庭教師をしたりっていうような活動をちょっと人手が足りないからってこう手伝ったりしたことがあったんですね、
はい、
でその時にあのやっぱりこうキャンプとか行ったり寝泊まり一緒にしてると、
はい、
あのいろいろちょっとこう悩みを打ち明けるお子さんとか、
そういう空間ですよね。確かに
これおられて、
はい、
であのあなかなかこうやって人と触れ合うっていうのもやりがいがありそうだな、面白いなとその時は思ったんです、ただそれが仕事にするかどうか全くその時は私は考えてなかったので、
はい、
ちょっと面白そうだなぐらいだったんですけれども、その後改めてさてじゃあ自分はこれからって考えた時に、あの時ちょっとやりがい面白みを感じたことを、進んでみようかしらっていう思いつきで来たようなところがあるんです、
でそこから大学院入られたってことですか。
うん、そうなんです。教育学部の大学院でもその頃は OK だったんですよ。心理学じゃなくてもそれにちょっと関係するような学部でも OK だったので。
でもそんな簡単に大学院って入れるものではないじゃないですか。やっぱり勉強も思いついてから一生懸命されたっていう。
そうなんです。私と勉強できないものだったので本当に本当に。
で思いつかれてから入るまでどれぐらい。
結構1年ぐらいは。
でも1年ですか。
ひたすら勉強してました。
そうなんですか。 あの試験科目っていうのは何ですか？
過去問とかを調べてみて、
はい、
何でしょう、その頃の大学院の、ちょっと特色のあるような領域での、はい、なんか英語の訳とか、教育学部だったので教育心理学とか、
あ、
そういうことだったかなと、ちょっと覚えているところでは。
それをこうまた引っ張り出してきて勉強して、
今までしたことなかったから、本当に全て初めてで
いやでもそれでも1年間ガーッと集中してやって、
うん、
で合格されて、
そうですね、
ってことですよね、
うん、私あの時が一番いっぱい勉強したなって自分で思
ってそうですか、
うん、
へえ、いやでもどうしようかなって思った時にそういうのがまたちょっと思い出されたっていうのがすごくなんかきっかけだったんですね。
そうですね、自分ではあの頃は思ってもいなかったんですけれども、どっかでやっぱりこう心に残っていたのかなって思いました。
そうですか。わあ、ということで酒井さんのなぜこの臨床心理士になられたのかというところまでお伺いしましたけれどもここでリクエスト曲を1曲おかけしたいと思いますが、CD 持ってきていただいたんですけども、
はい、
ノラ・ジョーンズのサンライズを今日は選んでいただきましたが、この曲選ばれたのはなぜですか？
そんなに特に大好きで買ったっていうわけではなかったんですけれども、はい、たまたま聞いてみた時にこのサンライズっていう曲がすごく新鮮な、
うん、
新鮮、これから新しいことが始まるよっていうすごく新鮮な爽やかなイメージの曲だったので、
はい、
すごく気に入って繰り返して聴いています。
そうですか。ではおかけします。